先週の日曜日には、大学カレッジですね、また大学院の卒業生たちを送り出し、また明日には中学生たちを送り出すということになっています。そして4月になれば新しい学生たち、中学生たちですね、中等教育の生徒さんたちがですね、やってくるわけですね。また大滝という町に置かれている教会として、三育学院教会がこの地にですね、このキャンパスに置かれている意味っていうのを考えていきたいと。でも今日はその教会として私たちがグループとして何かということではなくて、もっとですね、個人的な自分自身の一人一人のことというものにですね、目を向けていきたいと思います。卒業シーズンですね、ちょっとっていう、まあおめでたい時期に少しですね、重たい質問になってしまうかもしれないんですが、今日はこの問いからですね、始めていきたいと思います。で、まあ重いんですけれども、重い分根っこに近いかなという気がですね、私はしています。で、それどういう問いかというと、皆様はクリスチャンではあるんだけれども、クリスチャンとして生きることができていない自分の姿を見て愕然としてしまうことありませんか？クリスチャンなんだけれども、教会員なんだけれども、心の奥底を見ていくと全くクリスチャンのようにですね、キリストを信じるものとして考えておらず、考えていないから行動にもそれが現れていない自分の姿を見てしまって、がっかりと落ち込んでしまったことありませんでしょうか？私はこの間、運転をしていた時にですね、ちょっとこのことを考えながら運転をしていて、もう途中でもうどうしようもなくなってしまってですね、そんな自分にがっかり絶望してしまって、車を止めてですね、しばらく落ち込んでしまいました。皆さんはいかがでしょうか？クリスチャンだけれども、それが現れていない自分の内にも外にもということを知るということはないでしょうか？私はおそらくですね、多かれ少なかれ、神様を信じているけれども、神様を信じているように生きていない自分の姿というものをクリスチャンであれば見てしまうことというのはあるのではないかなと思います。ではどうすればいいのかというところなんですけれども、今日は一つの証の文の言葉を手がかりにですね、考えていきたいと思っています。それがこの終わりの時代の諸事件という本の後の雨という章のところですね、に書いてある言葉なんですけれども、ちょっとですね、スライドの方でもお見せしていきたいと思います。聖霊は一人一人の魂のうちにとどまることを望んでおられる。もし聖霊を喜んで受け入れるなら、その人はキリストにあって完全なものとなるだろう。始めた良い働きは完成する。清い考え、神聖な愛情、キリストのような行いが不純な考え、邪悪な感情、反抗的な行いにとって変わるであろうと。で、もしですね、イエス様を信じているんだけれども、クリスチャンなんだけれども、しばらくもう何年もキリスト教を関わっているんだけれども、でも自分の心にも行いにもそれが自分自身見られないなということを感じてしまっているのであれば、今ここで読んだ通りなんですけれども、聖霊がとどまるということですね、聖霊を喜んで受け入れるということ、これが一つですね、この次のステップに行くための鍵になるのではないかなというふうに思います。で、それをすることができれば、魂のうちにとどまることを、受け入れて喜んでですね、聖霊の神様お住まいくださいということができるのであれば、ここに書かれているように、清い考え、神聖な愛情、キリストのような行いが私たちの生活に現れてくるということができるのではないかなと思います。今日はそういうところでですね、聖霊に満たされるということについて聖書の中から見ていきたいと思います。聖書朗読をしていただいたローマの信徒への手紙の8章ですね、ここから考えていきたいと思います。聖霊について書かれている聖書の箇所というのは実はですね、あまり多くはないわけですね。今日読むローマの8章のこの部分はその一つになります。で、今日は 時間がですねすごく限られているのであまり多くのことは見ていくことができないんですけれども、この8章の朗読は5節から11節でしたが、1節からのところを見ていくことでちょっと2つのことを考えていきたいんですね。1つは聖霊に満たされるということがクリスチャンにとって必須であると、これはオプションではありませんよと、必須ですよということを見ていきたいと思います。それからもう1つは、後半では必須なんだけれども大変なことなんですよと、これはなんか簡単にできることではないんですよということをちょっと見ていきたいと思います。さてではですね、ローマの8章ですね、開いていただきたいと思います。8章に至るまでのところなんですけれども、ローマ7章のですね後半のところを先にちょっと見てみたいんですが、ちょっと全部読むことはいたしませんけれども、ローマの7章の後半のところですね、パウロが自分はこのしたいと思っている善は分かっているんだけれどもそれをする力がないと、少し絶望的なトーンでクリスチャンとして生きることの苦悩ですね、大変さというのを語っています。23節のところを見ていただきたいんですが、ここにこういうふうに書いてあります。私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。もういいことしたいんだけれどもすることができない、そういう自分を見つめてしまうわけですね。で、罪と死の法則という言葉が、罪の法則ですねという言葉が書かれているんですけれども、この法則という言葉ですね、ノモスという言葉が使われているんですが、古代ギリシャでは、都市国家の法律や条例を示す言葉としても使われていました。で、法律にしても条例にしても法則にしても、これは要するに例外というのはありませんよと、何かある時にはこうで違う時にはこうだということではないですよと、これはもう法則なんですと、決まっています、例外はありません。で、かつその虜であるということなので、もうこの罪と死の法則から自分は逃れることができないんだというのがここでのパウロの苦悩なわけですね。で、もしですね、パウロが分かんないです、車を運転してたらですね、私のように脇に止めてしばらく落ち込んでしまったのではないかなと、ここを読んでいると私は思います。しかし7章の後半からですね、8章にかけて、いや自分はこの逃げ場がない法則の虜になっていると、人を心から愛していないと、むしろ自分のことを心から愛しているけれども希望があるんだということをパウロは言います。では1節からのところですね、8章の1節のところをちょっとお読みしたいと思います。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、これ口語訳では御霊の法則がというふうになっています、聖霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからですと。どれだけ虜になっていたとしてももう逃れようがないと、自分だけちょっともしかしたら頑張ればいい人間になれるかもしれないということがなくて、もう完全に虜になっているけれども、でも新しい法則が、御霊の法則が私を解放してくれるということをパウロはここで言っています。キリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんと、新しいですね、霊の御霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからですと、もうあなたは、ね、これも法則なわけですね、これも例外なくキリストと結ばれているのであれば、今までは例外なく罪と死ですね、良いものを生み出すことができなかったあなたが命を得ることができますとパウロは言っているわけですね。ちょっと5節から8節のところも続きをですね読んでいきたいと思います。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。 肉の支配下にあるものは神に喜ばれるはずがありませんと。この前半のですね、5節6節のところを見ていくと、霊の法則にですね、聖霊に従って歩むものは考え方が変わっていくと、霊に属することを考えていきます、思うようになっていきます。で、思いが変えられていけば、その行いもですね、変えられていくはずです。で、行いが変われば、行いがもたらす結果というのも周りに見えてくるはずなんですね。命がもたらされて神に喜ばれるようになっていくと。もしですね、皆様は運転中車を止めて絶望することはないかもしれないんですけれども、でもそういった姿を見てしまった時に、落ち込んでしまった時に、どこに救いを求めることができるかというと、ここにあるわけですね。聖霊に満たされることによって、この思いも行いもその結果も、もう全て、人に見せられない、自分でも見たくないというところから、命と平和が、そして神様に喜ばれる生き方ができるようになっていくと。この1節2節のところですね、赤い字にしているところなんですが、キリストイエスに結ばれているものであれば、御霊の法則があなたたちを罪と死の法則から解放しますと。クリスチャンにとってですね、キリストを受け入れた者にとって、聖霊に満たされるというのは、これはオプションではないですね。オプションではないです。イエス様に満たされました、それで終わりということではなくて、聖霊に私たちのうちに宿って生きていただくということ、これはキリストを信じて受け入れることとセットであるということができます。ちょっとですね、皆様、修法の瞑想の言葉を開いて見ていただきたいんですけれども、クリスチャンであるということと、聖霊に従って満たされて歩むということが、同じであるということですね。2人の神学者の言葉で、ここに載せています。聖霊に満たされた生活は特別版の豪華なキリスト教ではありませんと。もともとの言葉ではこれデラックスという言葉が使われていたんですが、何か普通のキリスト教の生き方があって、で、求める人はちょっとデラックス版の聖霊に満たされた生活がありますと、そういう話ではないですよと。それは神がその民に対して抱いておられる救いの計画の要の部分なのですと。これはトーザーという人の言葉です。それからアドベンチストの神学者歴史家ですね、ジョージ・ナイト、こういうふうに言っています。聖霊を私たちの生活に受け入れることは、キリストの身代わりの死を受け入れることと同じく不可欠な必須なことですと。つまりキリストを受け入れています、クリスチャンですと言ったとしても、聖霊に満たされるということを求めて経験していないのであれば、まだ救いが完成していないと。そのことはローマのですね、今開いていただいている聖句の部分でも明らかにですね書いてあります。13節14節ですね、肉に従って生きるならあなた方は死にますと。しかし霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれるものは皆神の子なのですと。パウロはですね、ここで言っています。聖霊に満たされることで、私たちは命を奪うもの、人を傷つけるものですね、自分だけを満たすものから、不和をもたらしてしまうものから、人に命を与えるものですね、平和を与えるもの、神に喜ばれるものとなっていくことができると。皆様、なんていうか、もうこれ以外のところに望みはないと、これが唯一の望みであると私は思います。というか、ここに書かれているというふうに思います。さて、ではクリスチャンだから、じゃあ聖霊に満たされることを求めていきましょうと、今こうやってお話をしているので、皆様はきっと、よし、じゃあそれを祈り求めていこうと、聖霊に満たされるようにもっとお祈りの時間を増やして、聖書を読む時間を増やしてというふうに決意していただけたらいいなとも思うんですけれども、でそれは素晴らしい決心なんですけれども、でも 今日お話ししたいことの2つ目ですね。2つ目何かというと、それってすごい大変なことだと思うんですね。なのでもう一度ちょっと立ち止まって、自分自身に、まあ、私自身もですね、問うてみたいんですね。本当に聖霊に満たされることを望んでいますかと。いや、それはもちろん望みますよと。なんでこうやって書いてあるんだから、それ望むでしょと思われるかもしれないんですけれども、それでもですね、聞きたいんですね。本当に望まれますかと。で、ちょっとですね、ローマの8章の9節11節というところですね、今ちょっと飛ばした部分なんですけれども、ここを読んでみたいと思います。私別にハードルを上げたいわけではないんですけれども、簡単なことではないということもまた、お話ししなければいけないと思います。8章の9節から11節、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょうと。いやいや、長谷川先生、これ何が大変なんですかと。じゃあちょっとキーワードをですね、今スライドでお見せしていきたいんですね。何が大変かというと、神の霊があなた方のうちに宿っている限りですね、霊があなた方のうちに宿っているならですね、あなた方のうちに宿っているその霊によってと。で、ここにあるように、聖霊に満たされるというのは、聖霊が私たちのうちに宿るということなんですね。で、この宿るという言葉なんですけれども、これすごく聖書の中でも珍しい単語で、ここ以外にですね、もう10箇所も使われていないんですね。で、どういう言葉かというと、コリントの第一コリントの7章では、夫婦が一緒に生活するという言葉で使われています。で、第一コリント3章ですね、あなた方の体はですね、聖霊の宿る宮であるというところでも使われていますし、今この部分でも使われています。聖霊があなたたちのうちに宿りますよと。時々お客さんとしてやってくるだけじゃないですよと、住むんですよということをここでですね、パウルは言っているわけですね。聖霊が時々訪ねてくるだけであれば、別にまあ大丈夫です、お客さんなのでしばらくいてもらって帰ってもらえばいいわけですね。でも住まわれるとなると、これもう皆様もそうですよね。誰かが家に来て住みますと言ったら、お客さんとしては扱えないですよね。覚悟が必要であると。誰かが住むということ、それは相当の覚悟と犠牲が要求されると。いかにして聖霊に満たされるかという本ですね、その中にこういう言葉があります。これは複数繰り返されている問いかけのうちの1回分なんですけれども、もう一度聞きますと、あなたは自分が聖霊に満たされる必要があると本当に思っていますか。で、まあ、トーザーという人なんですけれども、彼はこれを書いた後で、しばらく段落後で、じゃもう一回聞きます、あなたは本当に満たされたいと思っていますか。あなたが宿ってほしいと思っている聖霊は、あなたが好きなことを嫌いかもしれませんと、世と対立するかもしれません、それでもあなたは住んでほしいと思うんですか。お客さんじゃないですよと。こういうふうにですね、彼は問うています。私はですね、それを読みながら、いや、そんな素晴らしいことだったらどんどん来てほしいって思ってしまってたんですけれども、こうやって繰り返し繰り返し聞かれると、さて本当に自分はそれを強く望んでいるだろうかということを考えてしまいます。考えてみるとですね、これ例えばなんですけれども、聖霊によって、マリアはイエス・キリストを身ごもるわけですね。で、ずっとお腹の中に神様の子がずっと居続けたわけです。でもちろん御使いはマリアのところに来て、恵まれた人おめでとうということを言うわけですけれども、でもマリアはそれを受け入れた時からずっとですね、お腹の中に、まあ、違う存在がいたわけですね。 つわりがあったのかどうか私は分からないんですけれども、その妊娠中の辛さというものはおそらくあったのではないかなと思います。もうどこに行ってもお腹の中には神様の子が宿っているわけです。多分お腹が大きくなってくればくるほど寝る時の姿勢とかも変えなければいけなかったはずですよね、うん、食べ物にももしかしたら気を使ったかもしれない。途中で妊娠やめるわけにはいかなかったわけですよね。でも聖霊によって私たちのうちに神様が宿るというのは、私たちは別に身ごもることはないかもしれませんが、かもしれないというか、まあないわけですけれども、でもそれくらい私たちの生活に大きな変化をもたらすものであるということが言えると思います。しかしちょっと繰り返しになりますが、これはじゃあちょっとやめときますと、うん、今のままでいいですと、デラックス版は諦めますという話ではないわけですね。クリスチャンであるのであれば、イエス・キリストを受け入れたのであれば、ここに書かれているように神の霊によって導かれる、神様を自分のうちに宿すということ、これは不可欠必須であるということができます。ではどうすれば満たされるのか、今日はですねちょっとそこまでお話しすることはできません。時間の関係もありますし、もう一度ですねこのことを取り上げて、いつかお話ししていきたいと思っています。そして何よりですね、この問いについてもう一度私自身もまた皆様にも考えて、しばらく過ごしていただきたいなというふうに思っています。本当に自分自身がこれを求めているのかどうかということ。しかしもし自分自身の姿を見て絶望してしまうということがあるのであれば、これ以外の道がないということもまた事実であると思います。繰り返しますけれども、別に私はハードルを上げたいわけではないですね。でもそれがもたらす大きな変化とまた大きな希望ということについてもう一度考えてみたいというふうに思います。じゃあ最後にですね、一番最初にお見せした、終わりの時代の諸事件の引用を、一つというか、もう一度お見せして終わりにしたいと思います。聖霊は一人一人の魂のうちにとどまることを、そこに宿ることをですね、望んでおられる。もし聖霊を喜んで受け入れるなら、その人はキリストにあって完全なものとなるだろう。始めた良い働きは完成する。清い考え、神聖な愛情、キリストのような行いが不純な考え、邪悪な感情、反抗的な行いにとって変わるであろう。今一度自分にこれを求めるかどうかということを問いかけ、また新しく始まる週を過ごしていきたいと思います。